皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。皆さんの会社の営業状態いかがでしょうかね。私小さい会社、私のところもそうなんですけども、やはり社長の人脈とかですね、社長の営業力というのはかなりウエイトが占めてるんではないでしょうか。で、私のようにですね、独立起業した場合だと特にそうなんですけども、社長の人脈に頼っている、これを続けててですね、どれだけ続くかということなんですけども、これをいかに仕組みに持っていったかによって、その会社が今後ですね、うまくいくかどうか決まってくると思います。そんなわけで、8月のセミナーはですね、無駄金なし、人脈なし、コネなし、そして、経験なしでも新しいお客さんを見つける方法というのをテーマにしていきたいと思います。今回はその事前打ち合わせでエクストラコミュニケーションズの前野社長とお話をしました。それでは本編へどうぞ。今日は8月の4日のですね、セミナーについての、下打ち合わせなので、はい、どこまで公開していいかわからないんですけども、私の方なんですけども、新しいお客作りというテーマでちょっと話をさせて、前半にさせていただきたいなと思ってます。はい、で、訪問営業は私得意なんですが、それよりもですね、今社長さんがなかなかですね、一人で営業する場合がおるので、ダイレクトメールとか、それから、チラシを作っ、どうやって使っていくか、しかも小さい会社がどうやってやっていくかというところあたりをですね、私がお話をさせていただきまして、で、それでもダイレクトメールやチラシを作っとるの大変やという方もお見えになりますし、やはりホームページっていうのは今のこのような感じですね、上げといて、やっぱり問い合わせが来るという見込み客だけを商談していくという形が一番いいんじゃないかなと思いましたので、今回こういうセミナーを開かせてもらいました。で、私の方の内容なんですけども、まずはその営業の基本原則っていうのをお話をさせていただきます。これ私のセミナーに来ると何回でもお話しすることなんですが、お客作りについて、が一番大切ですよということをまずお話をします。で、その後ですが、お客さんの見つけ方ですね、営業の原則というのがありますので、心当たりをですね、お話をしていきたいと思います。で、日本とアメリカではこう営業のやり方がの発達が違いますので、アメリカの方がですね、この新規顧客を見つける手法としては非常に発達しています。それを日本に持ち込むためにはどうしたらいいかということを少しですね、お話をさせていただきます。これがスポット型セールスっていうやつですね。で、フランク・ベドガーが、やった再度訪問方式というのをまず解説させていただきまして、で、要はですね、私もこの営業をしてましてね、でも事務所で待ってるとたまに営業が来るんですけども、パンフレット持ってですね、ピンポンってなって、いきなりですね、商品をですね、買ってくれませんかと商品説明するんですけども、で、そういう人に限ってですね、一回断ると二度と来ないんですよ。の結局ですね、その人が、のことを忘れてしまうと。で、私が自分で営業してた時もはそういうことせずにですね、行ったらです、車の営業しましたんで、こんにちはと入るとですね、車ボスボスいかがですかって言うと、もう一発目絶対断り来るんですよね。で、それはもう100も承知で、あ、そうですよね、で、ところでご主人ですけどって、そういう話をさっと切り替えて、2、3分人間関係作りをして、帰ってくると。これを3回、4回ぐらい行くとですね、ぼつぼつ話聞いたるで、あんたもうええわと、旦那ここの日におるから来なよと、言うとくでと、そんなパターンで、ありがとうございますと言っていくとですね、ちゃんと旦那さんもですね、大体旦那さんちは車欲しがってますから、嫁はんが言うてくらいから、 半分は承認得とるということで売れるんですよね、これがね、説明せんでも、まあ、そんなような方法で訪問営業をしてきました。それをですね、じゃあダイレクトメールとか広告に使ったらいい、どういうふうにしていくかというところですね、メインで私の方はお話をしたいと思います。
なるほど。
で、前半受けてそのホームページでですね、はい、どういうふうにやっていくかというところですね、はい、お聞きしたいんですけども、
はい、まあ、そのお客作りというところの中で、もう弱者の広告戦略というか、うんうん、そういうところがあると思うんですよ。その中でもその、まあ、弊社はインターネットの会社なので、うん、インターネットでどういうふうに、うんうんうん、それを、まあ、営業していくかというか、うん、人を集めていくのか、うんうん、そういうところに、ちょっとターゲットしようと話をできればなというふうに思うんですよ。で、これインターネットに限らずなんですが、うん、今って本当にそのメディア環境がもうぐちゃぐちゃになってる時なので、はい、何をどうしたらいいのか分かんない。
そうですよね。
単体のメディアではもう全く効果がなくなっている、チラシだけではもう全然反響がないとか、要するにその今ちょっと難しく言うとメディアリンケージというような感じで言われるんですけどね、いろんなメディアを複数して、まあ、メディアミックスというか、うん、まあ、クロスメディアですよね、うん、そういうようないろんなメディアを複合的に考えて役割分担させていこうというような、そんなことがよく言われるんですけど、
今回まあ、受けていただいた方にですね、サイトの無料相談というのをしていただくわけですけども、前野さんの方でこうよくある相談といいますかね、ホームページ作りたいんだけどとか、こんなもの売りたいんやけど、そんな相談がやっぱり多いわけです
ね。ホームページ作りたいんだけどっていう相談はほとんどないです。作ったけども全く反響が
ない。なるほどなるほど。
こんだけお金かけたんだけど、
はいはいはい、
全然反響がない。で話聞いてみると、リースで5年縛りされてるんで、はい、もう触れないとか、
ね、触るたびにお金がいるとかそういうね、
もうそんなパターンがすごく多いんで、なので、ちょっと、それは根本的にちょっとまずいんですけど、それはホームページで、まあ、
そ, うそういうサイトにですね、こう人が見に来る意味合いっていうのをつけるじゃん、どういうふうな手順で進めていくわけですか。
まずですね、その自分たち の, 強みは何なのか
とか、ね、
そこが実は運営してる会社の人にそれを質問するとね、うん、すぐに答えてくれる人って、ね、ものすごく少ないんです、ね、
う
ん、
それは運営っていうのはそのサイトを上げてる会社ですか、ね、
サイトを上げてる、要するにその自社の強みは何ですか
って、ね、はい、
聞いたとか、この自社自体もそうですし、うん、そのこの商品の強みは何ですかとか、うんうん、そういうふうに聞いたときに、うん、答えてくれる人って、ね、うん、まあ少ないんですよ、これびっくりするぐらい、うん、で、自分のところの会社は、うん、じゃあ他に比べて何が強いのかっていうのを、ね、あんまり改めて考えてないんですね、うん、皆さん。
それはもうすでに売れてる商品なんですかね、どっちが多いんですか、その単にこう市場が大きそうやから売りたいっていうのが多いか、
例えばそのネット以外でその実店舗があったりして、うん、そういうところでは売れてる商品、うん、それをネットでさらに売ってきた、はいはい、でもネットではもうさっぱりっていう、
はい、なるほど、はい、
それって例えば、うん、接客してるところを見てみると、うん、すごくねこう、 うまく説明してらっしゃるんです
、はいはい、
で、まあ、来る人も、うん、わざわざ店舗に来てもらう人ですから、
はいはい、まあ、ある程度その購買意欲がすごく、
ある程度その購買意欲の人たちが、
ね、とやっぱりこうそういう意味ではネットの場合は購買意欲がなくて、うん、まあ金はないけど暇があるという人も見ると、はいはい、でそういう人たちでもやっぱりこう買いたくなるというか、まあ、興味を持つところまで持ってこなかに行く
ことですね。ネットの場合はね、よくこういう表現をするんですが、向こう三軒両隣全部競合なんですよね、そのキーワードで検索した時には、競合がいっぱい出てくるわけですよ、それその中にマジで自分たちもあるんです。でよくその検索エンジン対策とかっていって、その一番にならないといけないとかってありますけど、 そんなの一番も二番もそんなの一緒じゃないですか、うんうん、同じような商品がそうやって並んでたら大体見比べるでしょ、
はいはいはい、
なので、一番からこう先こうあのこれ先に見たからここで買おうっていうのはそんなロジックは働かないじゃないですか、うんうんうん、もっといいとこないかなって見比べる。
そういう意味ではあれなんですね、その実店舗の場合は、歩いてて、はい、そこに店舗があったらまあ、めんどくさいからそこでまあ多少ね1円2円のことあったらまあここでお茶買っとくかというパターンがある。でもネットサイトの場合はそれは可能性はかなり少なくなるってことですね。
ワンクリックで競合に行きますから。
あ、
なのでもう絶対比べられますよね。
あ、なるほどね。
他社と比べてうちはどうなのかというところをネットでは絶対に意識しないといけないんですよ。だからその意識なくってあの実店舗で売るような感覚でネット作ってしまうと、はいはいはい、もう本当にねこうペラッとした
あの、なるほどね、
何を基準に判断していいのか分からないサイトになってしまうんですね、うんうんうん、だからそのユーザーはやっぱり求めてるのは、うん、あの購入する理由を教えてほしいんですか、
はいはいはい、
ユーザーはね、はい、でもその理由が分からないサイトが多すぎるんですよね。
さて皆さんいかがでしたでしょうか。話はこれを佳境に入ってくるわけですけども、まあ、購入する理由というのがですねなかなかこれわからないわけですよね。で、後半次回のですねウィークリートークに流させていただきますけども、実はですね自分を選んでくれる理由、数ある会社お店の中からですね自分自身を選んでくれた理由、くれる理由、これをですね知っている、まあ、実はですね知り得ないところもあるんですけども、どれだけ知っているかによって、こういうホームページそれから、チラシ広告等のですね書き方が変わってくるわけです。8月に受講される方はですねぜひともですねこのあたりをもう一度受講するまでにですね考えていただいて受講されるともっと効果的になるのではないかなと思います。それではですね、次回のウィークリートーク後半をお楽しみにお待ちください。